製品の話で思い出したんですけど、あの爬虫類のあの製品の決定って面白くないですか？
性の決定でしょ。
あ、性の決定か、失礼しました。あの温度で卵を産んで温度でオスとメス変わるじゃないですか。
お、
のりさん知ってますか？
知ってますよ。
さすが愚問でしたね、失礼しました。あれすごくないですか？
びっくりだよね。
あれびっくりですよね。でなんか最近この地球温暖化になってきてるじゃないですか。でこう温度が高くなっていって、でこう温度が高ければオスかメスかちょっと忘れちゃったんですけど、なんかそれでこう製品が偏っちゃうらしくて、なんかそれでそういうのが問題なんじゃないかなみたいな話が最近面白い、面白かったらちょっといけないんですけどね、面白いなと思いました。すごい進化ラジオは Spotify 独占配信でお送りしております。今日は製品の6ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。温度でね、性が変わるっていうことなんやけど、
はい、
他にも性が変わる要因があるんすね。
あるんすか？
それがバクテリアス。
バクテリアスか、
細菌のことだね。バクテリアに感染すると性が変わる。
そんなあるんすか？
そんな話をしていきましょう。
もう何でもありっすね、もうい
ろいろあるでしょ、性皮のことって、はい、でバクテリアっていうのは細菌なんだけども、どんな仲間かというと、ボルバキア。
出た、オス殺しじゃないですか。
あるね、
はい、
スピロプラズマ。
あ、これもオス殺しじゃないですか。
リケッチア。
あ、それ知らないです。
これボルバキアとか言った、スピロプラズマとか言ったけど、あの属の名前ですね。だから我々人間だったらホモサピエンスはホモ族っていう、まあ一種類しかいないんだけど、
一族一種ってやつですね。
でボルバキアの中にボルバキアなんとかなんとかっていうのが何種類もいると。
あ、そうなんや。
スピロプラズマも何種類かいると、リケッチアも何種類かいる。でまあ、今日の話は昆虫だけどね、こういった細菌が昆虫に感染しますよ。まあ、なんならリケチアとか別に人間にも感染してる。
マジっすか？
だけど、ちょっと違うと思う、感染の仕方。だからいろんな病気を引き起こす細菌の一つで、例えば人間だったら、うん、例えば抗生物質飲んでそういった細菌をこう排除するとかよくやりますけどね。だけど昆虫に感染するこれらのバクテリアはどこに暮らしているかというと、
はい、
昆虫の細胞の中。
細胞の中、細胞内共生説じゃないですか、これ
説というか、まあ説というか、してるんよ。
ミトコンドリアみたいな話です
か？あ、そう、ミトコンドリアと同じですね。
お、
だから昆虫の体表にばい菌がついてるとかじゃなくて、
血液の中とかでもなくて、
血液のね血管の中で漂ってるとかじゃなくて、細胞の中ですね。
それどうやって入るんですか？
これどうやって入ったんでしょうねはい、で細胞ってどういうことかというと、膜に覆われてるわけよ、
はい、
でその中に核って言ってね、染色体が詰まっている、まあ、DNA とかね、遺伝物質が詰まってる核が入ってるけど、他にもいろんなのがいるじゃん、
はい、ミトコンドリアとか、はい、ちょっとすいません、ミトコンドリアしか知らないので僕
でその一つがミトコンドリアで、まあ、実はミトコンドリアが、まあ、かなり重要な今回のお話ではね、
そうなんですか、
はい、プレイヤーなんですけども、ミトコンドリアと同じように細胞内にプカプカ漂ってるのがボルバキアとか、
うん、
まあ、そういった細菌がいるらしいです。で細胞ってこう細胞分裂するやん。
細胞分裂します。どうするんですか、その時。
したらそのミトコンドリアもそうだけど、バクテリアたちもプカプカいって、細胞が2つに分かれると両方の細胞に入るやん。
マジか、
うん、だからそういったバクテリアが体中の細胞の中にいるってこと。
すごいですね。
すごいことや。
へえ。
住んでいるってこと、はい、でこういうのが昆虫であります。
なるほど。
じゃあどういうふうに感染していくのかっていうことなんやけど、細胞内のそういったミトコンドリアもそうなんだけども、細胞内に暮らすバクテリアはどうやって広まっていくかというと、生物が繁殖するときに、精子は、先週もオタマジャクシみたいな話しましたけども、精子ってどういうことかっていうと、なんか尻尾みたいについてるやん、
はい、
で頭みたいのあるやん、
はい、
で頭の中に DNA ね、父親側の遺伝情報が入ってるわけよ。で尻尾がペローって ついていて泳ぎますよと。でもほぼあの精子の頭の中は遺伝物質しか入ってなくて、 DNA しか入ってなくて、
はい、
ミトコンドリアなりなんなりはもうそぎ落とされているわけ。
おう、
いないの。
あ、じゃあ無理じゃないですか。 バクテリアどうするんですか。
もういないです。
いないんですか。
いない。
へえ。
もう脱落しちゃった。
なるほど。
なんならミトコンドリアもそうなの。だから父親のミトコンドリアって子供に伝わってない。
へえ。初めて知りました。
はい、で逆に母親側メス側はどうなるかというと卵子があるよ。卵子に精子が来ると受精するよ、
はい、
でも卵子って一つの大きい細胞なんだけど、
はい、
核もあるし細胞内の物質も詰まってる
んだよ。あ、そっち側に詰まってるってこと。
そっち側にミトコンドリアとかボルバキアとかのバクテリアも住んでいると、
うん、
精子からは DNA だけをもらって受精して次世代が誕生するんだけども、要するにどういうことかというとミトコンドリアとバクテリアは母親から子供へ伝わるということです。
うーん、
母親から娘と息子に伝わる、まあ、垂直電波、うんうん、
垂直電波と水平電波ありますよ ね、 ね、
垂直はこう親子間の感染みたいな、水平電波は普通にね咳したら俺と純喜で何かバイキンが感染しちゃうと、はい、なんだけど細胞内に住んでいる共生している細菌は垂直電波です、
うん、
母子感染ですね、
うんうん、
はい、父親ではないと。だから純喜もさっき言ったけど父親側オス側にバクテリアが感染しちゃうとそこで行き止まりということですね、
うん、
そこが重要なポイントで、バクテリアとしてはオスに感染しても意味がないというか、うん、もうそれ以上先に行けないわけ。
なるほど。
なっちゃうよね、
はい、
でもなんとかしたい、
なんとかしたい、
はい、その時にバクテリアがその宿主ね、この場合昆虫に感染しているって言ったけど昆虫の性を操って自分がね、バクテリア自身が効率よく親から子供に伝わるように操ってるんですね。
もう何でもありですね
何でもあり
っす、何でもあり
っ
すわ、
はい、だこれはバクテリアがやっぱり自分勝手というか、まあ自分のバクテリアとしては自分の遺伝子がいかに効率よく広まるかっていうのを考えてると、
うん、
でもちろん宿主の方ね、昆虫側は1対1がいいんやけども、バクテリアと利害関係が一致していないですよみたいな感じになってます、
うん、
で具体的にバクテリアがどういう戦略を取っているのか4つあります、知られています、
はい、
1つ目がメールキラーと呼ばれる、
お
オスを殺す、
もうこれにどれだけ悩まされたことか
オス殺し、
クリサキテントウの実験、まあ、ノリさんも経験したことあるでしょうけど、スピロプラズマに感染した個体ってデータに使えないじゃないですか、大変です、はい、
でメールキラーはですね、まあ、僕も研究してるしいろんなお話あるんで次のエピソードで詳しくやりましょう。
あ、わかりました。
で今日はそれ以外の3つの戦略、
はい
はい、学んでいきましょう、
はい、
じゃあメールキラーが1つ目だとしたら2つ目、メス化、
メス化、
メスになる、
オカマ
だからオスなんやけど、
はい、
メスにしてしまう。
そうなんですか、
はい、だから XY とか ZW とかそういう遺伝的に性別って決まるやん、
はい、
昆虫も。でメスとオスがいるんだけど、オスなんやけどメスになっちゃう体が。
マジっすか。
そうするとメスとして生きることになるな。そうするとバクテリアはメスから子供に伝わっていくと、
うん、
はい、でこういうのがダンゴムシとか蝶々で知られているらしいです。メス化、メスにしてしまう、はい、でバクテリアの戦略3つ目が単位生殖にしてしまう。
お、考えましたね、バクテリア。
バクテリア考えてるでしょ、すごいです、
すごいよ。
だこれは単位生殖っていうのはメスがメス娘を産むということ、で交尾をする必要ないと。ね、普通昆虫は単位生殖してない普通の昆虫はオスとメスがね交尾しないと子供産めないんやけども、
うん、
単位生殖をするように操られてしまった昆虫のメスは交尾しなくても子供を産むと。
それもともと単位生殖をしない種もそういうふうに変えてしまうってことですか。マジで、
うん、
それすごいわそれすごいですね。
どうにかこうにか、ね、
どうにかこうにかするんですか、はい、すごいわ、
うん、でもこれもね人間と同じだけど抗生物質みたいなのがあって、
はい、
その餌にねそういったバクテリアを排除するような細菌を殺すような物質を混ぜて飼育するとその単位生殖にさせられてしまっちゃったやつが治ったりする。
昆虫の病院じゃないですか、
ね、お薬やで。 だからそういうので、だからやっぱ原因は細菌なんだな、バクテリアなんだなということが分かったりしますね。
へ、
はい、じゃあバクテリアが昆虫の性を操作する4つ目、これがちょっとややこしいんで詳しく説明していきましょう。
分かりました。
細胞質不和合と呼ばれるやつです。
出ました、不和合。
不和合だね。
不和合、
何が不和合、マッチしないってことだけども、
はい、
どういう状況か考えていきましょう。これちょっとややこしいんで分からなかったら止めてくださいね。
はい、
はい、で、ある昆虫の集団を考えてみましょう。はい、オスとメスがいますねと。で、バクテリアがわーってきました。はい、ってことは感染しているオスと感染しているメスがいて、感染してないオスと感染してないメス。
もう一回お願いします。
感染しているかどうか、
はい、
はい、で、オスかメスかどうか、
はい、
ってことで 2×2 で4通りの個体がいると考えられますね。
はい、はい、
で、バクテリアとしては、まあ、自分がね、後世にたくさん残りたいと。だ、そのためにどうしたらいいかというと、その昆虫の集団の中に感染してるメスが増えてほしいね。
うん、
だ、オスだとバクテリアそこで止まっちゃうから、
うん、
はい、感染してるメスが増えてほしいという、まあ、バクテリア視点、
うん、
なんならバクテリアになったつもりで考えてます
。初めてそんなこと言われましたけどね。よく視聴者の視点になってみたいなよく言いますけど、ね、バクテリアの視点になるのはもう生まれて初めてですね。は
い、犬の気持ちくらいは分かるかもしれない。
犬の気持ちとかも分かりますけどね、うん、なるほど、分かりました。
ボルバキアの気持ちになってください。
今日から僕はボルバキアということで、
感染しているオスとメス、感染していないオスとメスがいるから、交尾のペアを考えてみると4通りあります。1つ目はこれは単純だけど、感染してないオスと感染してないメスが交尾する。これ普通の、うん、全く普通の状況だよね、
うん、
はい、交尾しますよ、で、卵産みますよみたいな。で、2つ目は感染してるオスと感染してるメス両方感染してる、
うん、
で、交尾して子供も産みますよと。で、メスが感染してるから子供もバクテリアに感染してるわけ、
うん、
母子感染すると、
うん、
これもまあ分かるじゃない。じゃあ3番目、感染していないオスと感染してるメスが交尾したらどうなるかというと、オスは感染してないけどメスは感染してるよね、バクテリア持ってるよね。で、バクテリアは母子感染するよね、垂直に母親から子供に。ってことはその子供はみんな感染してるってこと。
バクテリアとしてはグッドな組み合わせ
ハッピーだよね、はいはい、じゃあ4つ目を考えてみましょう。感染しているオスと感染してないメスですね。
これはもうバクテリアとしては残念な感じじゃないですか。そう、
これが一番バクテリア視点からすると残念だよね。
惜しい。
そうそう、それを理解していればもう大丈夫です。
いけますか。
いけるいける。オスに感染してるとそこで止まっちゃうと。だけどメスに感染してないから次に伝わらない。だから感染してるオスと感染してないメスが交尾して、はい、卵を産みますよと。産みました、どうなるかっていうと全部死にます。
全部死ぬすか。
子供が生まれないってこと。
前の方からもう一回いいですか。なんか急に突拍子もない発言が来たんで、ちょっともう一回ちょっと
すごいことして
る。ちょっとぼーっとしてたかもしれない。
だからオスがこの4通りの4番目だけ考えてくれればいいんだけど、
はい、
オスが感染してますよ、
はい、
バクテリアとしてはそこが行き止まりですよ、
はい、
でメスには感染していないと。だからメスから子供に伝わることがないと。でバクテリアとしてはオスに感染してるから、まあ、そこで行き止まりなのよ。でそういう時にその交尾のペアで組み合わせで生まれた子供は全部死ぬと。次世代が。
それは死ぬっていうのはその細菌が死ぬってことですか。
いや、昆虫の子供が死ぬと。
昆虫の子供が死ぬんですか。
まあ、あの細菌もろともだけどね。
でそれはなんでですか。
なんでかというと、
はい、
結局感染していないメスっていうのは、
はい、
子供を残しにくいのよ、この状況だと。
感染していないメスは子供を残しにくい。
感染していないメスが感染しているオスと交尾するとバクテリアの仕業で子供が産めなくなっちゃうと。操作されてんの、そこは。殺されてんの。
え、何と何が交尾した時にでしたっけ。
感染しているオスと感染してないメスが交尾します、はい、そうするとどうにかこうにかして、メカニズムは詳細は分かってないかもしれないけども、感染しているオス側のそのバクテリアの操作によって子供が正常に発生しない。
それ別に子供殺す必要はないんじゃない
けど、
その次世代においてってことか。感染してない個体がはびこったらめんどくさいわって話か。そういう話
で結局、うん、純喜の質問は正しくて、その殺すだけでは意味なくて、 結局バクテリアとしては感染してるメスばっかりになればいいでしょ。
だから次世代をの感染割合を上げたいってことです。
そういうことです。
なるほど、もう徹底してますね。そこまでする必要あるか。
それがバクテリア視点ということですね。
なるほど、は
い、で純喜が理解したように感染してないメスがそうやって感染してるオスと交尾しても卵が生まれないってことは次世代により多くの子孫を残すのは感染してるメスが産んだ子供ってことです、
うんうんうん、
感染してるメスは感染してるオスと交尾しても感染してないオスと交尾しても次世代を残せると。この細胞質不和合の条件でもね。そうすると、はい、次の世代とかどうなるかっていうともう集団中に感染してるメスが急速に広まります、
うん、
で結局はみんな感染してるオスとメスになるってこと。
なるほど。
もうこれは急速でしょうね。これが細胞質不和合というですね、だいぶトリッキーなことやってるでしょ。
細胞質不和合っていう仕組みは結局何なんですか。あの卵を殺しちゃうメカニズムが。
そうだね、感染してるオスと感染してないメスがペアになった時に子供が生まれずにっていう仕組みですね。
が細胞質不和合
と呼ばれている戦略です。
なるほどなるほど。なんか細胞質不和合なんで細胞のなんか関係の話かなと思って待ってたんですけど、そういう話なんです、
うん、だからバクテリアに感染している細胞を持っているオスと感染していない細胞を持っているメスのペアリングマッチングの問題みたいな感じなのかもしれないですけどね、はい、みたいなことをやってるんです。
すごいですね。
バクテリアが
徹底してますわ。
すごい進化ですね。
すごい進化出ました。
出ました。
名言ですねこれは。
はい、ということで性比っていろんな要因でこう変わりうる、偏りうるんだけども、
はい、
バクテリアみたいな外部からね感染寄生してきた何かこう要因によっても歪みうると、うん、しかもオスがねメスになっちゃうとかメスが単位生殖できるようになっちゃうとか、そういったかなりねバクテリアがそんなことできるのっていう感じだけどね、
はい、
そういう感じで宿主昆虫としては1対1がいいんだけども、それのベースラインから外れた例が結構ありますよってことですね、
うん、
でしかも最後に紹介した細胞質不和合とか
すごいですね。
相当じゃない。
で調べた人もすごいですね。
よく気づいたよね。
よく気づきましたね本当に。すごいですよ
でバクテリアもすごいよね。
バクテリアもすごいですね。
こんな戦略を思いつくのかみたいな、
うんうん、
でそれが1900何十年くらいかな、戦後だけどね、60年代とか70年代くらいからいろいろ知られてきて、それまで人類気づいてなかったからね、
うん、
ようやくバクテリアに追いついてきたみたいなね。
なるほどあちょっと一つ気になったんですけど、この話だとその宿主側がちょっとやられっぱなしな感じするんですけど、なんか宿主側もなんかありますよね、こうなんだろう、交代じゃないけど、なんかそういう話もなんかあったような気がしたんですけど。
じゃあそんな面白い話は次の回で。
わかりましたじゃあ次も楽しみにしてます。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。